旧約聖書を読みします。詩編、1編1節から6節。朗読の後に神様から御言葉をいただいた感謝の応答をします。詩編、いかに幸いなことか。神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木。時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。神に逆らう者はそうではない。彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。神に逆らう者は裁きに耐えず、罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道は主を知っていてくださる。神を逆らう者の道は滅びに至る。主の御言葉です。
主よ、感謝します。
今日は御言葉の木に預かると題して、新学生を通して神様のメッセージに耳を傾けましょう。
皆さん、おはようございます。今日と明日牧師が不在なので、また御言葉の奉仕、ご奉仕が許されました。明日先生の奉仕も自分の奉仕も許されたこと感謝します。では皆さん、大きな木を想像してみてください。それは樹齢何百年というイチョウや杉かもしれません。月まで届きそうに高く、爆弾にも耐えそうな丈夫な木。枝は数えられないほど多く、その先は地面を覆っています。それを見ると、自分がいかに小さいか気づかされています。自分が死んでも木は変わらず成長していきます。この大木が生えていた間、国々は栄え、滅び、復興し、また滅びていきました。しかし木は台風、洪水、地震、何があっても生き延びました。病気にならず、虫もつかず、葉はいつも青々としています。そして、ただ、きれいなだけではなく、時が来ると、桃のように、おいしい実が実らせます。もう、人々、世界すべてを、まあ、もう植える必要がないでしょう。そんなに豊かに、実を実らせます。こういう木は、詩編一編の中心となっています。この木のようになれば、いかにどんなに幸いでしょうか。聖書が語っているこの永遠の木をしっかり見つめていきたい。そして木の実、木の根、木の本体の3つについて考えたいと思います。木の実、木の根、そして木の本体。聖書の中で、実は生き方の結果を示すものですが、誤解しやすいところもあると思います。主の教えを愛する者は実を結び、繁栄をもたらす。それは、主に神に従えば、すべてが思い通りになると解釈されることが多いと思います。世間では、健康、仕事や勉強、人間関係などを祝福さ するために神々がある。自分が韓国でお寺に行った時にもいっぱいお祈りの願いが飾ってありましたが、ほとんどいや全てかもしれませんが、そういう祈りでした。受験が良くなりますように、仕事で成功できますように、家族、夫婦、もし夫であれ子供であれ守られますように、そういう祈りでした。でもキリスト教でもそういう傾向が見られます。すべて神様の言う通りにすれば、必ず健康、多くの財産、良好な人間関係も与えられる。一方、悪しき者には不幸が来る。彼らを罰するために神々がある。いい人にはいいもの、悪い人には罰。幸せといえば、自分がいかに長生きし、勉強にも仕事にも恋愛にも成功できるか、楽しい人生を送れるか、そういう生き方を考えることが多いと思います。しかし詩編一編が示す道もそうでしょうか。ここでは実を結ぶ木と風に吹き飛ばされるもみ殻が出てきます。木が自分のために実を結んでいません。実を結び繁栄をもたらすとは、自分のために祝福を求めるのではなく、周りの人々のためにいい影響をもたらすということです。またもみ殻が吹き飛ばされるのは、そこだけに風が吹いているからではありません。同様に幸いなものと不幸なものとの違いは、苦しみに合うかどうかではありません。聖書が語る幸いなものは、苦しみに合わないものではなく、苦しみに負けないものです。聖書が本当の幸せを語ると、食事や家族という外面的なものが、すべていいものだと認めていますが、持たないものだと言っています。苦しみの風が吹くと、一番最初に吹き飛ばされるものです。もみ殻のように中身がなければ、それだけで人生のすべてが奪われます。苦難の中で絶望する時もあるのは当然ですが、そこから立ち上がれないのはもみ殻の問題です。幸いなものは苦しみにもかかわらず、いや苦しみの中でこそ喜び、感謝、希望に満ちている人です。それは何の出来事もどの人も奪えない真実な人生が与える変化です。よって木の葉は中の樹液によって育まれ、しおれないと書かれています。人のために何かできる期間は限られているかもしれませんが、木陰のようにその陰にいるだけでいい影響を受けることができます。自分もそういう人と会ったことがあります。ここでも会ったことがあります。体が弱っても、心では自分よりも元気さがあります。逆に自分がそれと比べてなんとなく薄いものなのかと感じられます。感じます。誰にもあると思いますが、自分は逆に吹き飛ばされる経験の方が多い。いろんな出来事が迫ってきて、 もうどうすればいいかがわからなくなる。また自分の中にいろんな思いがあって、自分が何をしたいか、何のために生きているのか、それもわからなくなる。忙しかったのに何もやっていない。いろいろあったのに何も変わっていない。そういう経験。詩編はそれは根の問題だと言っています。木は実によってではなく根によって成長するのです。ただよし、皆のために頑張ろうと言って使えていく人はすぐ疲れてしまいます。それもまた吹き飛ばされる経験です。実を結ぼうと思っても変わろうと思っても、自分にはそういう力がありません。他のために生きたいなら、根がなければなりません。流れのほとりに植えられた木の根は水を受け取りますが、もみ殻はどうでしょう。もみ殻もいつか水につながっていたが、根から切り取られ、中にあって実に依存し、それもまだまたなくなりました。もみ殻のような人が依存したのは、一節にある、神に逆らう者の計らい、罪ある者の道、傲慢な者の座。言い換えると、人の考え、すること、そしているところ。この三つによって人間は形成されます。教えられた価値観や周りの意見、自分がどう思われるか、何が正しいと言われているか、また、他の人の行動を規範にして周りに従う、何が常識なのか、そして、共同体に認められる、一員となる。これらすべてによって、人はある程度、道徳や他に他に使える生き方を身につけます。まあ、わがままを言わないで我慢しなさい。優しくしてあげなさい。親を敬いなさい。いろんなルールによって人は少しだけでも変えられます。しかし、それだけが足りないと詩編も教えています。人は変わる。人は死んでいなくなる。常識だったことは罪になり、入ったグループはまた解散してしまいます。守ろうとしたルールは、もう何の報いもありません。依存した身を失ったもみ殻は吹き飛ばされ、何も後には残りません。イザヤ書にはこう書いてあります。肉なる者は皆草に等しい。長らえてもすべては野の羽のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。でも、幸いなものはしおれることがないと書いてあります。移り変わる世界の中にあっても変わらず成長を続けます。それは変わらない土台があるからです。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は永遠に立つと書いてあります。すべてが変わっても神は変わりません。 すべてを失っても神様は残ります。神様のために生きた人生は御言葉のように永遠の価値があります。主の教えに根付いた木の葉はしおれることがない。世の中の価値観が変わってもずっと同じ流れに養われ成長していきます。実を結んでいた人生が閉じられたとしても、その人がしたことは永遠に消えません。神様のために生きた人生は必ず認められます。でもどうやってその人になれるでしょうか。主の教えを口ずさむと書いてありますが、直訳すると幸いなものは神に逆らう者の計らいに歩んだことがない、罪ある者の道にとどまったこともない、傲慢な者と共に座ったこともない。これが直訳です。神様の道から一回も離れることがありませんでした。頑張って聖書を読んだらなんとかなる、少しは成長できる、そういう話でもありません。人はさまざまな方法によって自分の生き方を改善できます。ものすごい知恵も得ることができます。しかし聖書が求めているのは、神様の道を最初から最後まで全うし、神様と共に永遠に立つ人。そうでないと遅かれ早かれ滅びてしまいます。幸いなものの根拠を分かっても、どこから命を受けていると分かっても、どんなお姿があるのか、どういう実を結ぶはずなのか、それが分かっても、そういう幸いなものが一人もいないなら何にもなりません。私たちはみんな人の言うこと、すること、共同体に形成されていくのです。本当に真実な人がいなければ、本当に正しい形に形成されることはない。でも、私たちは詩編が語っている幸いなものを知っています。神様に従い、最初から最後まで神様の道を全うした人がいます。神様ご自身が人間となられたイエス・キリストです。キリストはすべてを人のために捧げ、最大の苦難を通り、それでも神の道から離れませんでした。もみ殻のような私たちのために死なれましたが、その後復活されて今なお生きておられます。イエス・キリストは本当の命の木です。しおれず数え切れないほど実を結び、絶えることなく人々に恵みをもたらしています。木が川の流れから水を吸収して実を結ぶように、キリストは神様からいただいた御言葉と恵みとを私たちに分かち合ってくださいます。イエス様はこう言われました。私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。 命の木であるイエス様に預かる者は、自分もまた他に命を与えるようになります。こうしてイエス様は今でもご自分を信じる者を通して身を結ばれているのです。イエスはまた次のようにおっしゃいました。私は誠のブドウの木。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ、自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ、実を結ぶことができない。私はブドウの木。あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。イエス様につながる。それは信仰の本質です。詩篇一編は、その信仰の道を歩み出すよう招いています。私たちの人生の中で、細かいところまで、決断、一つ一つ、イエス様へ、また、イエス様から離れて、横道へ、導かれるのです。自分も、それが、買ってきました。このメッセージを書いていた時も、十分に向き合うことがなく、また友達の誘いに入って惑わされたというか、迷ったこともあります。必要な準備をせず、あちこちへ迷っていきました。自分もいろんな交わり、いろんな道に惑わされて、本当の命を見失いました。しかし、私たちは幸いなことに、自分の努力でこの道を全うする必要がありません。神ご自身が私たちに来て、どうぞ私の命を受けなさいと招いています。その招きに応えるのはキリストの恵みです。お祈りします。主よ、あなたの教えを愛し、昼も夜も口ずさむ人は幸いです。主を得ることなく実を結び、繁栄をもたらすことができます。私たちもイエス様を通して身を結ぶことが許されて、心より感謝します。いつも吹き飛ばされそうな私たちをキリストに結びつけて、大きなキリストの木に植えてください。あなたの教えにしっかり立ち、あなたに従う道を進むことができますように、命の木であるイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。
メッセージをいただいた応答の賛美を捧げます。無理なくお立ちいただける方をお立ちくださって、賛美歌355番主よ仰ぎ見ればを賛美いたしましょう。
Oh,